本日の聖書箇所はコリント人への手紙第1、15章1節から8節です。コリント人への手紙第15章1節。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに三日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。聖書箇所は以上でございます。それでは加藤先生に、なぜキリストの復活を信じられるのかと題してメッセージをお願いいたします。
皆さんこんにちは。また YouTube をご覧の皆さんこんにちは。先週の日曜日は教会で皆さんとイースターをお祝いすることができてとても感謝でした。イースターというのは、ご存知の通りイエス・キリストの復活をお祝いする日です。イースターはクリスチャンにとってはクリスマスと同じぐらい大切なお祝いですね。しかしこのキリストが死んだのに復活したということはどうして信じられるのか、そういうふうに思われる方ももしかしたらおられるかもしれません。私がこの現在シンガポールであるキリスト教の宣教団体で講師として働いておりますけれども、この団体ではキリスト教に関するいろいろな疑問やツッコミに対してお答えするということを通して、キリスト教のことをより深く知っていただく、そういうふうな伝道の活動をしております。なぜ神様がいいのにこの世界にこんなに苦しみがあるのかとか、あるいはキリスト教は科学に指定されたんじゃないか、いろいろなテーマでお話をさせていただいておりますけれども、その中でこのなぜ復活を信じられるのかという質問はとてもよくある質問の中の一つです。ちなみに私ごとで恐縮ですけれども、先月のこの教会の礼拝メッセージで少しお話しさせていただいたことの後日談になりますけれども、私が働くこの宣教団体のシンガポール支部はこの4月から名前を新しく変えて元の団体から独立して、そして活動を続けていくということになりました。それに伴って私もこの新しい宣教団体の下で活動を続けていくということに決めました。そして今年の7月から予定通りシンガポールバイブルカレッジに進学してキリスト教の神学を学ぶということになりました。皆様にはいろいろとご心配いただき、また温かい励ましのお言葉とお祈りをいただき、本当にありがとうございます。また向こう3年間はシンガポールにとどまって学ぶことになりますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私のこの宣教団体は新しく名前を変えるということで、この名前は Thinking Faith というものになりました。この Thinking Faith というのは信仰について考える、あるいは考える信仰というふうな意味の言葉ですけれども、もしかしたら皆さんの中にはこの信仰という言葉と考えるという言葉がちょっとなんか面白い組み合わせだな、不思議な組み合わせだなというふうに思われることもあるかもしれません。信仰というのは心の中でこう信じるもので、こう頭とか知性で考えるものじゃないんじゃないかというふうに疑問に思われることもあるかもしれません。しかしキリスト教のユニークなところは、キリスト教の信仰において心と この知性というのは矛盾するものではなくて、むしろ補い合うものだということです。イエス・キリストは聖書において一番大切な教えは何ですかというふうに聞かれたときに、このように答えました。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。このキリスト教というのは、盲信するものではなくて、心と命と、そして神様からいただいたこの知性も最大限に生かして、神様を信じて愛するというものなんですね。キリスト教は何で信じられるのか、いろんな宗教がある中で、どうしてキリスト教を選ぶのかということを考えるときに、もし私たちが自分の心の中のことだけを考えるならば、どの宗教を選んだらいいかということはなかなか分かりません。あの宗教はちょっとなんか心に安らぎ得られそうな気がするなとか、あの宗教はなんかなんとなくこうラッキーになれるようなご利益もらえそうな気がする。それぞれの宗教で心の中に起きることということは確かにあるかもしれませんけれども、しかしそれのどれが本物なのか、単なる気のせいなのか、それとも事実としてその宗教が教えていることが正しいのかということを考えるには、心の中の主観的な観点からだけで信じるのではなくて、客観的な観点からも根拠が必要なのではないでしょうか。このキリスト教というのは私たちに心の安らぎを与えてくれるだけではなくて、客観的な観点からしても信じる根拠があります。それはこの信仰が真理に基づいているものだからです。キリスト教を伝えたパウロという人物は聖書でこのように語っています。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。つまりこのキリスト教の信仰においては、イエス・キリストが死んで復活したというこの歴史的な事実があるかないかということが一番重要なポイントだということです。もし復活がないのならば、本当の意味ではキリスト教を信じる価値はありません。いかに教会に行って素敵な賛美歌に心を癒される、あるいは聖書の言葉に励まされるということがあったとしても、もしキリストは死んだままで蘇っていないとするならば、クリスチャンには本当の意味での希望はありません。しかしもしキリストが本当に復活していたとすれば、全てが変わります。そこで今日はこのキリストの復活をなぜ信じられるかということを、歴史的な観点から、あるいはさまざまな観点から皆さんとご一緒に考えていきたいと思います。確かにこのキリストが復活したというのは普通では考えられないような不思議なことですけれども、そんな信じられるわけないやろというふうに、ツッコミが入ってもおかしくないと思います。ツッコミというともうついつい関西弁が出てしまいますけれども、今日は大きく3つのツッコミ、3つの疑問に答えるという形で、このキリストの復活について皆さんと考えていきたいと思います。一つ目は、この聖書が何千年も前に書かれたものだったら、なんでそれを信じることができるのか。キリスト教の信仰というのはこの長い歴史の中で少しずつ少しずつ変わっていってしまったんじゃないかということです。皆さんは伝言ゲームをされたことあるでしょうか。伝言ゲームというと、最初の人にこう秘密の言葉を伝えて、その人がこっそりと隣の人に耳打ちして、その人が隣の人に隣の人にずっと続けていくと、最後の人が聞いた言葉というのは最初の人に伝えた言葉と全然違うものになっているというのが、伝言ゲームの面白いところですけれども、聖書もそうなんでしょうか。最初にキリスト教のメッセージが伝わって、それが少しずつ少しずつ書き写されていくうちに内容が変わっていってしまって、イエス・キリストという人は最初は普通の人としていたけども、だんだんだんだんその人の話に尾ひれがついてきて、伝説のようになって復活の話が出てきたというものなんでしょうか。このようにこの歴史的な書物がその内容が正しく伝わっているかどうか、人の手によって変わることがなく伝わってきているかどうかということを判断するには、 次の2つの点を見る必要があります。これは聖書だけではなくて全ての歴史的な書物についても当てはまることなんですけれども、一つ目はその書物が書かれた時期と、そして私たちが持っているその写し、その写本の中で一番古いものが書かれた時期のその間の時間のギャップ、時間の隔たりが長いのか短いのかということです。この時間の隔たり、ギャップが長ければその書物が次の世代に書き写されるというプロセスで人の手が加わって、そして内容が変わっていったというリスクが高まっていきます。しかしこの時間のギャップが短くなれば伝言ゲームのように内容が変わっていくことがあまりなくて正確に伝わっていく、その信憑性が高まっていきます。ですからこの時間の隔たりはなるべく短ければ短いほどいいですね。そして2つ目に大切なポイントというのは写本の数です。これはもう結構単純な話ですけれども、写本の数が多ければ多いほどその書物の内容が変わることなくしっかりと写されてきているかどうかということをより正確に把握することができます。もしたくさんの写本があってデータがあって、あれこの時代からちょっとずつ内容変わってきてるぞというふうに気づく、そういうふうな判断をすることがより可能になってきます。それではキリストの復活について記されているこの新約聖書と、そして他の古代の書物のデータを見比べたときにどうなるかということについて、このクレイ・ジョーンズという学者が2012年にまとめたものをご一緒に見ていきたいと思いますけれども、この時間の隔たりは小さければ小さいほどいいし、写本の数は多ければ多いほどいいということですけれども、このローマ帝国の皇帝カエサルによって書かれたというこのガリア戦記、この書物の時間の隔たりというのは約950年、そして写本の数は251。また有名な哲学者のプラトンが書いたとされるこのテトラロギアというものの時間の隔たりは約1300年、写本の数は210。そしてホメロスのイーリアスにおいてはこの隔たりが400年、写本の数は1757というふうにされています。まあ、それに対して新約聖書はというと、この時間の隔たりが約40年、そして写本の数は5700を超える。これはこの時間のこのギャップと、そして写本の数においてもこの新約聖書というのはもう文字通り桁違いというふうに言うことができます。もしこの時間の隔たりが長ければ怪しい伝説が入り込むような余地はあるかもしれませんけれども、新約聖書の場合においてはその可能性は極めて低いと言えます。実際もしこの新約聖書を信頼できないというならば、カエサルやプラトンといった人たちが書いたこの古代の歴史的な書物、そういったことも何もかも信頼できないということになってしまいます。それほどまでに新約聖書というのは信頼できるそのデータが揃っているんですね。またキリスト教のこの信仰の根幹中心というのは最初の頃から今に至るまで変わっていないということが、また別のアプローチからも示すことができます。それは新約聖書に記録されているコリント人への手紙の第1、15章という箇所からわかります。この15章の一節にはこのようにあります。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。この福音というのは良い知らせ、あるいは良いニュースという意味ですけれども、あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければあなた方が信じたことは無駄になってしまいます。この後3節以降に続く箇所というのはキリスト教の信仰についてシンプルに要約した信条、使徒信条とかの信条ですけれども、信条というふうに呼ばれるものです。でこの手紙の著者であるパウロは自分の先輩のクリスチャンから受け継いだものを読者に伝えているんだというふうにここで書いています。 この信条についてキリスト教を特に信じていない、キリストが死から復活したとか全然思っていない歴史学者や、聖書学者ですら、ここで書かれている信条というのはキリストが十字架で死んだ、だいたい AD30 年あるいは33年あたりの数年の後のうちに、このキリスト教のを信じるグループの中で広まっていた、非常に早い初期の頃からクリスチャンの中で広まっていたものだというふうに考えています。つまり少なくともキリスト教のこの中心の部分であるキリストの復活の信仰というものは、一番最初の頃からずっと変わらずにあって、後からできた伝説ではないということがわかります。3節、キリストは聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、ケファというのはこのペテロという弟子のことですけれども、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その後キリストはこの自分の弟であるヤコブに現れ、それから全ての使徒たちに現れました。そして最後に月足らずで生まれたもののような私、つまりパウロですけども、パウロにも現れてくださいました。これが今も昔も変わることがないキリスト教の信仰です。このキリスト教の信仰では、神様がこの世界を作って、そして人間を作ったというふうに信じています。そして先ほどの箇所にもありましたけれども、人間は神様から愛されて、また人間も神様を全てをもって愛し、そして隣人、人間同士を愛し合う、この愛し愛されるという幸せな関係の中に生きていくように作られたと聖書は語っています。それは本来神様が望まれた人間の生き方であり、また人生の意味でした。しかし残念なことに、人間はこの愛の関係にとどまっていたらよかったものの、次第に神様と一緒に生きていくということを拒んでしまい、神様以外のものを追いかけていってしまい、神様から離れるようになってしまったと聖書は語ります。こんな例え話があります。あるところに金魚がいました。そしてこの金魚はずっと金魚鉢の中にいましたけれども、だんだんだんだんこの水の中に生きているのが飽きてきて、もうええわ、もう俺は好きなように生きるんやって言って、この金魚鉢からぴょんと飛び出たということです。この金魚はどうなってしまうかというと、しばらくはこうバタバタ生きているかもしれませんけれども、いずれは残念ながら死んでしまいます。それはこの金魚は本来水の中で生きていくものなのに、そこから飛び出してしまったならば、いつかはその行動の結果に向き合わないといけない時が来る、ツケを払わないといけない時が来るからです。同じように私たち人間も神様と一緒に愛の関係の中に生きていくものとして作られました。神様は私たちが良いと思って味わう喜ぶもの、愛であったり友情であったり正義であったり命であったり、そういった良いものの全てのものの源となるような存在です。しかし私たちはこの神様から離れていってしまうときに、それを次第に失っていってしまい、やがては滅びることになる。それは自分のこの行動の結果に向き合い、ツケを払う時が来てしまうからです。この神様から離れていってしまう生き方をするということを聖書では罪というふうに呼んでいます。私たちはこの心の中に持っている自分中心の自己中心的なドロドロとした思いや歪みや妬み、間違い、そういった神様を悲しませるような生き方をしてしまう。しかし神様はそんな私たちを見て、そのまま私たちを見放すことをされなかった。神様は神の子キリストをイエスという人間として地上に送られました。そしてキリストは人々を愛して教えて 罪のない生涯を送り、最後にはこの十字架に貼り付けにされて死ぬことによって私たちの罪を肩代わりしてくれた。私たちの罪を代わりに背負ってくれた。私たちが本来払うべきつけを代わりに払ってくれた。それだけでなくて、死んでよみがえってくれたことで死と罪を打ち破ってくれました。だからもう私たちはこの死も罪も恐れる必要はなく、神様ともう一度やり直すことができる、もう一度神様と一緒に生きていくことができるということが、このキリスト教の中心的なメッセージです。それはこのキリスト教が始まった最初の頃からずっと変わることがないメッセージです。それでは二つ目のツッコミに移りたいと思いますけれども、この聖書の内容がずっと変わっていない、キリスト教の信仰もずっと変わっていないというのは分かったけれども、でもその内容変わっていないからといって内容が正しいかどうかというのは別の話しちゃうんかと。で、聖書にはいろいろな奇跡が記録されていますけれども、奇跡なんていうそういう非科学的なものは信じられへんというふうなツッコミです。日本人の中にもこのキリスト教の信仰はもうとっくに科学に否定されていて、神を信じるというのはもう時代遅れのものだというふうに考えておられる方もおられるかもしれません。哲学者のバートランド・ラッセルという人がいますけれども、その人はこういうふうに言いました。知識を得るには科学的手法を通してでなくてはならない。そして科学が発見できないものは人類は知り得ないのである。つまり科学で証明できること以外は信じられませんというふうな考え方ですけれども、まあ、こういった科学主義のような考え方をされている方は、まあ、日本人の方でも結構おられるように思います。そしてこの神様という存在は科学的な実験によって証明できないんだから、キリスト教の信仰もまた受け入れられないというふうに考えますけれども、でもよく考えてみると、実はこの科学で証明できること以外は信じませんというその主張そのものも科学で証明することはできないんですね。この考え方をなんか研究室かどっかに行って試験管かどっかに詰めて、なんか科学的な手法を使って実験をして証明するということはできません。それはもはや科学の哲学あるいは形而上学といった一個上の次元の話になってきます。そういう意味で科学で証明することできること以外は信じられないというのは自己矛盾をはらんだような考え方です。科学というのは全てを説明することはできません。科学には科学のその領域守備範囲があって限界があります。科学は私たちが繰り返し検証できるような範囲のものを扱いますけれども、奇跡というのはそもそもその定義上簡単に繰り返すことができないもののことを指します。だからといって奇跡が存在しないというふうに言うことにはなりません。 C.S. ルイスというナルニア国物語という有名な物語を書いたクリスチャンの作家はこのことについてこんな例え話をしています。ちょっと日本風にアレンジしますけども、もし1万円札をある日引き出しに入れて、そして次の週にもう2万円を入れて、そしてその次の週にさらにもう1万円を入れたとしたら、1たす1、1たす2たす1は4というふうな、簡単なこの数学の法則によって次の時に引き出しを開けたら4万円が入っているだろうというふうに予測することができる。でももし引き出しを開けた時に1万円しか入っていなかったとしたらどう考えたらいいだろうか。なんてことだ、この数学の法則が破られてしまったのか。いや違う、この数学の法則が破られたというよりも国の法律が破られて泥棒か誰かが外から入ってきて3万円を盗んだというふうに考える方が理にかなっている。さらに言えばこの数学の法則があるからそのような泥棒の存在や泥棒が家の外から入ってくるということが信じられないというのは馬鹿げた考え方だと。それどころかこうした法則があるからこそ泥棒の存在や外から入ってきたこの泥棒の介入を明らかにすることができる。 同じように自然法則は奇跡の存在を必ずしも否定するものではなくて、キリスト教は科学と矛盾することはない、そういうふうにこの C.S. ルイスは例え話をします。これはとても興味深い例え話だなというふうに思いますけれども、私たちは科学を理解して、普通の自然法則を理解しているからこそ、何か特別なことが起こったときに、この自然を超えた超自然的な存在である神様が存在していて、私たちの世界に奇跡という形で介入されたということを初めて認識することができるようになります。もちろんだからといって全ての奇跡をじゃあ無条件に信じてもいいというわけではありませんけれども、少なくとも奇跡を信じるに十分な根拠があるならば、奇跡の可能性を頭ごなしに結論ありきで否定することはできないということがわかります。そしてこの聖書の中に書かれている一番大切な奇跡というのは、キリストの復活です。ここで3つ目の疑問に移りたいと思います。それではこのキリストの復活の奇跡はどうして信じられるのかということです。皆さんはシャーロック・ホームズとかそういう探偵ものはお好きでしょうか。ホームズのような探偵は自分の目の前に置かれている証拠品とかさまざまなデータから誰が犯人なのかということをいろいろな仮説を立てて、そしてそれを一つ一つ検証して、どの説が一番説得力があるのかということを追い求めて真実を明らかにします。実は歴史学も似たような側面があります。私たちが持っているこの歴史的なデータをもとにして、いろいろな仮説を立てて、このデータを説明するのにどの説が一番有力なのかということ、説得力があるのかということ、それを検証していきます。今日は皆さんもどうぞこのシャーロック・ホームズのように探偵になったような気分になってご一緒に推理していただきたいと思いますけれども、このキリストの復活も歴史的なデータを見てどの説が正しいかということを見ていきたいと思います。歴史学者やまた聖書学者は聖書についてさまざまな研究を行っていますけれども、それによっていろいろな意見考え方を持っています。でも意見が食い違うことがあったとしても、少なくともここまでは真面目に研究しているプロフェッショナルな学者であれば、ここまでは共通して認めるでしょうというふうな歴史的なデータがあります。ゲイリー・ハーバーマスという学者はそのデータについてまとめるという研究をしましたけれども、その研究によれば現存する聖書の写本であったり、あるいはキリストと同時代に生きていた歴史家のヨセフスやタキトゥスといったそういうふうな著者が残した歴史的な書物に書いてあるような中のキリスト教に関する情報をもとにして、キリスト教を信じていても信じていなくても学者であればほとんどの人が認めるというふうな歴史的事実をこのようにまとめています。それはキリストが十字架刑で死んだということ、そしてキリストの弟子たちは復活を信じていたということ、そして教会の迫害者パウロが特殊今までクリスチャンを迫害していたのに突如キリスト教を信じるように変えられた、そして4番目は、イエス・キリストを信じていなかった、救い主としては信じていなかった、キリストの肉親弟であるヤコブが突如変えられたということです。彼もまたキリストに従う弟子となっていきました。この歴史的なデータをもとにして、私たちはこのキリストの復活に関してどの説が一番説得力があるかということをご一緒に推理していきたいと思いますけれども、もしキリストの復活がなかったとしたら、本当によみがえっていなかったとしたら、この十字架での死と、そしてその後に弟子たちが復活を信じてキリスト教が爆発的に広まっていたというこの事実の間のギャップをどのように説明をつけたらいいでしょうか。いろんな説は思い当たるかもしれませんけれども、大体それはこの3つの仮説に、類別できるのではないかと思います。1つ目は弟子たちが嘘つきだったという説、2つ目は弟子たちが騙されていたという説、そして3つ目は弟子たちが幻を見ていたという説です。 まあ、一つ目のこの弟子たちが嘘つきだったんじゃないか説について、皆さんと検証したいと思いますけれども、まず最初に考えないといけないのは、イエス・キリストの弟子たちはキリストが死んで蘇ったということを伝えることで死んでいったり殉教したり、あるいは殉教する覚悟を持って伝えていたということです。弟子たちは死ぬことを恐れずに復活のこのメッセージをローマ帝国やまた世界のさまざまな人々に伝えたというのは、少なくとも彼らが本気で復活を信じていたということがわかります。自分が嘘だと思っていることのために死ぬ人はまあいません。それはその嘘のために自分の命をかける価値があるかどうかということを判断できるからです。もちろん今日でも宗教的な信仰であったり、あるいは政治的な信念のために自爆テロのようなことを通して自分の命を捨てるという人もいます。しかしこのような人たちとキリストの最初の弟子たちの違いというのは、この弟子たちはイエス・キリストと一緒に過ごした人たちであり、キリストがどういう人物でこの人のために死ぬ価値があるのかどうか、本当にこの人は復活したのか、それを自分の目で見て体験して知ることができた人たちだったというところです。この弟子たちは全てを知った上で自分の命を捨ててまで復活を伝えました。本気でなければここまではできません。またもし仮に弟子たちが嘘をついてこの復活の物語をでっち上げたと考えるならば、聖書には不可解な点がいくつも出てきますけれども、その一つは復活したキリストに出会った第一発見者、第一目撃者というのが女性だったということです。先週松本先生も礼拝説教でおっしゃっていましたけれども、当時のユダヤの文化ではとても残念なことですけれども、女性は裁判といった場所では証言するという信憑性が不十分な存在だというふうに認識されていました。ですから聖書において弟子たちですら女性たちのこの証言をはじめは信用していなかったということが記録されています。もし弟子たちがキリストの復活のこの話を創作してでっち上げたとするならば、わざわざこのように復活に対する信憑性を低めるようなことを語るというのはとても考えられません。ではどうしてそのような記事をわざわざ聖書に書いたのか。それは聖書を書いた弟子たちが何よりも真実を伝えることを大切にしたからではないでしょうか。続いて2つ目のこの弟子たちが騙されていたんじゃないか説についてご一緒に考えてみたいと思いますけれども、例えばもしかしたらキリストは十字架で死んだふりをしていたとか、あるいは仮死状態で死んだように見えてたけれども、後から十字架から取り下ろされてしばらくして息を吹き返してあたかも自分が復活したように見せかけたんじゃないか、そういうふうな仮説もまあ考えることはできます。この仮説について考えるときに、私が以前聞いたある小話を思い出します。その話というのは、あるところに男の子がいて、彼がとある雑誌の読者投稿のコーナーにこんな質問を送りましたという話なんですけれども、その男の子はこういうふうに書きました。編集部の皆さんへ、イースターについて僕の学校の先生はイエス・キリストは十字架の上で気絶していただけで、弟子たちが後でキリストを看病して蘇生させたんだと言っています。皆さんはどう思いますか、トミーより。それと編集部の人たちはこのように返事を出しました。トミー君へ、私たちはあなたの先生を芝居てみたらいいと思います。先生を無知で39回芝居て、そして十字架に貼り付けにして 6時間ぐらい熱い太陽の下で放置して、そしてその先生の脇腹から肺に届くように槍で突き刺して、そして空気が薄いお墓に3日間ぐらい閉じ込めてみてください。それで先生がどうなるか見てみてみましょうか、チャールズより。そういうふうな返事がだったっていうふうな、そういう小話があるんですけども、これ本当にあったことかどうかは分からないんですけども、 十字架刑についてちょっと皮肉は入ってますけども、よくわかるお話だと思います。イエス・キリストはまさに今お話ししたようなプロセスを一つ一つ通って十字架で死にました。この十字架刑というのは確実に死ぬ処刑方法ですし、ローマ帝国の兵士たちは十字架刑を行うこの処刑のプロで、死刑囚が本当に死んだかどうかというのは確実に分かるように訓練されていました。そしてこの十字架刑について調査したアメリカのお医者さんたちがいるんですけれども、彼らはその調査結果として、現代医学の観点からしてもキリストが十字架を生き延びることができたというのはとても考えられないというふうに結論付けています。そしてもし仮にキリストが仮死状態でなんとか蘇生していたとしても、十字架にかけられたし、鞭で散々打たれた、もうボロボロの血もダラダラの状態でお墓から出てきて弟子たちのところに息も絶え絶えにつく、その時にはまあもうその後長くは当然生きられないでしょうし、少なくともじわじわじわじわこう傷が癒えていくというのを期待するしかありません。しかしいずれにしても、まあ、その後復活したとして蘇生したとしても死ぬ日は来ますから、D.F. ストラウスという学者が指摘する通りに、そんな姿を見て、ボロボロのキリストを見て、あ、このキリストは死を打ち破った、復活した、そしてその命を私たちにも与えてくれる、永遠の命が与えられる、そんな救い主なんだというふうに信じて礼拝するというのはとても考えられないことです。そして3つ目の仮説に最後に移りたいと思いますけれども、弟子たちが幻を見ていたんじゃないか説について考えてみたいと思います。まず心理学の専門家に言わせてみれば、幻覚を見るというのは実際にあったとしても、複数の人たちが同時に同じ幻覚を見るというのは非常に考えにくいということだそうです。確かにある特定の状況で極限状態のような特殊な状況で幻覚を見るということはありえますけれども、普通はその状況から出したら後で、あれは幻覚やったんやなというふうに分かります。しかし弟子たちは一人ではなくて複数の人、何人もの人が復活したキリストに出会うという同じ体験をして、そして一時的なものではなくて最後まで自分が死ぬまでキリストの復活を信じ抜いて、そして殉教するまでに至りました。そしてこの仮説にはもう一つ不自然な不可解な点があります。それは弟子たちは復活を期待していなかったということです。当時の弟子、このユダヤ人たちは世界が終わるこの終末の時に全ての人が同時に蘇るということは信じていましたけれども、ある特定の個人がその時代に蘇るということは信じていませんでした。ですから弟子たちがこのイエス・キリストが復活してほしいと信じるあまりに、なんかそういうふうな幻覚が見えちゃったということは成り立ちません。同じようにこのキリスト教を迫害する立場だったパウロ、そしてキリスト教について懐疑的だったキリストの弟のヤコブも、本来復活なんてあるわけがないというふうに思っていた立場だったのに復活を信じるようになったということは、復活してほしいなというふうに心の底で思っていて、それが幻覚によって実現したというふうな仮説では説明がつきません。まあ、そういうふうに弟子たちが幻覚を見たという仮説は現代の心理学やあるいは歴史的なデータから見ても矛盾するということがわかります。こういうふうに一つ一つの仮説を検証していったときに、最も筋が通っていて最も説得力があるのは本当にキリストが復活したということではないでしょうか。シャーロック・ホームズはこんな名言を残しています。不可能なことを消し去っていくと、どんなにありそうもないことだろうと、残ったことこそが真実である。私たちも今日このキリストの復活についてさまざまな仮説を検証してきましたけれども、それを一つ一つ消し去っていくと、弟子たちは真実を語っていたという説にたどり着きます。初めは本当だろうかという、ありそうもないんじゃないか、そういうふうに思っていたとしても、最後に残ったこのキリストの復活こそが真実であると言えます。キリスト教はこれほどまでに歴史的にも裏付けが なされているような信仰です。実は私はこのことを初めて大学生の時に知った時に、本当に衝撃を受けました。それまでは私はキリスト教の家庭に生まれ育っていたので、キリストの復活についてはいつもよく聞いていましたし、また聖書のこともよく分かっているつもりでしたけれども、しかしこの時本当にイエス・キリストという人が2000年前にいて、そして私のことを愛してくれるあまりに私のために死んで、そして私のために本当に復活してくれたということを知って、私は心が震えました。もうそれを知った時にはもう、マジかってもうそれしか言えなかったんですけれども、聖書にはこういうふうな言葉があります。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。それまでは私はさらっと聞き流していたようなこの聖書の言葉が本当の意味で分かってくるようになっていきました。私は昔からそんなに自分に自信があるようなタイプではありませんでしたし、ああ自分はなんてダメな人間なんだろうというふうに嘆くこともあったり、あるいはそれでも誰かに認めてほしい、いや自分は認められるべきだというふうな歪んだこうプライドを持っていて、それが心の中で渦巻いていたりと悶々とするような日々を過ごしていましたけれども、しかしキリストの愛が本当の意味で分かってから、私の生き方もまた人生についての考え方も全て変わっていきました。自分のことがどんなに嫌いでも関係ない、キリストはあなたのために死んでよみがえりました。今までどんな罪を犯したとしても関係ない、キリストはあなたのために死んでよみがえった。自分がどんなに愛されないような孤独なものだと思っていても関係ない、キリストは事実として死んでよみがえりました。私たちのことを死ぬほどまでに愛してくれるこのキリストが復活して今日も生きていて私たちと一緒にいてくれる、ここに愛があります。そしてこのキリストが復活したからこそ私たちは絶対に消えることがない希望を持つことができるようになりました。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているなら、この地上の生涯、この自分が今生きている人生が全てなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。この箇所で言われているのは、キリストは初歩として私たちの先駆けとして復活して死を打ち破ってくれた。だから私たちもキリストを信じるとき、私たちが死んだ後もキリストと同じように復活して新しい世界の中で神様と共に永遠に幸せに生きていくことができるようにしてくれたんだということです。私たちは人生の中でいろいろな不安があります。この先どうなっていくんだろうと思うこともあります。しかし私たちのこの人生の物語の最後の最後には、もしキリストの復活を信じるならば必ずハッピーエンドになるんだということが聖書で約束されています。これはとんでもないネタバレをしてしまったような気がしますけれども、しかし私たちは自分の人生の結末を知っているならば、その途中がどういうものであろうと希望を持って歩んでいくことができます。これがキリストを信じる者の希望であり喜びです。 今日はなぜこのキリストの復活を信じられるかということについてお話しさせていただきました。まだちょっと自分には分からん部分もあるなという方は、もう少しキリスト教について学んでみたい、そういうふうに思っておられるかもしれませんし、そういう方はぜひ引き続き聖書を読んで、また神様のことについてより深く知っていただきたいと思います。しかしもし私は自分の人生の結末を今日決めたい、自分の最後は自分を死ぬほどまでに愛してくれるこのイエス・キリストと一緒に永遠に生きていくというこのハッピーエンドを選びたい、そう思われる方はぜひこれから祈るお祈りに心を合わせていただきたいと思います。そしてまた私はもうキリストを信じているけれども、今日心新たにイエス様が与えてくれたこのハッピーエンドに感謝して、このイエス・キリストと一緒に生きる人生をこれからも歩み続きたい、そう思われる方はぜひ一緒にお祈りください。一言お祈りします。天の神様、イエス・キリストが十字架で死ぬほど私を愛してくれたことを感謝します。そしてキリストが私のために死に葬られ、そして私のために復活してくれたことを感謝します。私が今まで罪を犯し、神様が悲しむような生き方をしてきたことを今日ここで悔い改めます。これからの人生、イエス様と一緒にハッピーエンドを迎える、そのような人生となるように、神様を信頼して神様と一緒に希望を持って生きていくことができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。